こんにちは。じゃあ御言葉を早速開きたいと思います。その前に一言お祈りをさせていただきます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。愛する天のお父様、今日もこうして私たちを礼拝をする場所に集め招いてくださり、このようにあなたを心から賛美し、また御言葉に耳を傾ける時を与えてくださることを心からありがとうございます。ひととき小さきものを通してあなたの御言葉をに耳を傾ける時を待ちますけれども、どうぞ小さきものあなたが助け、また消してくださって、あなたご自身がお一人お一人に今日必要なことを語りかけてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御言葉に期待をし、待ちに臨みつつ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは今日は、創世記の12章1節から4節を、まずお読みしたいと思います。創世記の12章1節から4節、私と皆様とで購読をお願いいたします。創世記12章1節から4節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ありがとうございます。アブラハムは、カルデアのウルという、チグリス、ユーフラテスという2つの川の下流にある、文化的にも栄えた町に住んでいる人でした。でもここは、異教の神を崇拝するような、そういった地でもあったようですけれども、彼はこの偶像の町から、召し出されることになりました。アブラハムの家族は、2つの川を北上していくわけですけれども、その途中のハランの地で、とどまったということが、11章の、31節のところを見ると、ハランまで来てそこに住み着いたということが、書かれています。でこの11章の31節ですけれども、ここにテラという人が出てきて、テラはその息子アブラムとハランの子で、自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いたとありますけれども、このテラという人が、アブラハムのお父さんだったわけですけれども、ヨシア記の24章2節、お開きしなくていいんですが、そこを見ますと、こう書かれています。あなた方の先祖たち、アブラハムの父でナホルの父でもあるテラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。はっきりと、他の神々に仕えていた。このアブラハムのお父さんも、そのような人物であったということが、書かれております。そのような地で、そのような中でアブラハムに神様のお声がかかりました。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ来なさい。 で、この神様の命令には約束も添えられております。今お読みした通り、あなたを大いなる国民とする、またあなたを祝福し、あなたの名を高める、あなたは祝福の源となるというような約束が添えられておりました。で、この神様の言葉を聞いてアブラハムは、その言葉に従って、旅立っていったわけですけれども、この時、4節には彼は75歳であったとあります。75歳と言いますと、この教会にも75歳の方が結構たくさんいらっしゃると思いますが、もう本当に人生の大先輩にあたる年ですけれども、この当時彼は175歳まで生きた人ですので、まだ人生半分も行ってなかったんですね。それもすごいこと。どのような、見た目というんですか、どのような姿で、また、どういった精神年齢といったらおかしいですけど、ちょっと想像できないというか、175歳まで生きた人の、その人生の、一部がここに書かれているわけですけれども、彼は75歳まだ半分も、行っていない時にこのように声をかけられました。で、この時もう少し蓄えができるほどに彼は安定した生活を送っていたわけですけれども、そういう中で、お父さんも亡くして、いろいろと大変な、中にあったのか、でも安定はしていたと思うんですが、そのような時に私が示す地に行きなさいと、声をかけられました。しかしアブラハムにとって、家族、子孫を祝福するという言葉を言われても、実際に妻のサラは不妊の女でまだ子供がなく、また甥のロトも父を亡くして身寄りがなく、また約束の地カナンには、神様の約束などを信じることのないカナン人がすでに土地を所有して住んでいた、本当にそういった神様の約束を受けるための、人も力もないような、そういった状況に彼はあったわけです。このような中でアブラハムはどうしてこの神様の言葉に従うことができたのでしょうか。これは本当に神様からの大きなチャレンジであったことと思います。神様は時として私たちの信仰を強めるためか、本当に試練に合わされることがあると思います。この時アブラハムは神様の言葉に従うこともできれば従わないこともできました。アブラハムは信仰によってこのチャレンジを受ける決心をしたわけです。信仰によってとは、神様に信頼してということですけれども、アブラハムはこの神様の約束、祝福を信じて神様の示す地へと旅立ちました。しかしこう読み進めていきますと、またいろいろなエピソードが出てきます。アブラハムがたどり着いた土地は、カナンの地でありましたけれども、そこはすでにカナン人が生活していて、していました。で、7節を、ちょっと見ますと、あなたの子孫に私はこの地を与えると、書いてありますけれども、アブラハムはその主のためにそこに祭壇を築いたとあります。また8節でも、ベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。そこでも祭壇を築いて主の御名によって祈ったということが書かれています。以前、彼は親族と生活をしていた時は、 祭壇を築いて神様の名によって祈るという生活は、していなかったと思うんですけれども、アブラハムが祭壇を築いて主に祈り始めたのは、この親族から離れ彼が自分の家族を守る責任を負ってからでありました。で、本当にこのように親族を離れた、また自分の本当に親しんでいた土地を離れたアブラハムが頼ることができたのは本当に神様だけだったということが言えると思います。以前のアブラハムでしたら、親族に頼る関係があったりとか、他に頼れるものがあったと思うんですけれども、本当に神様しかもう頼るものがない、そのような中で本当にアブラハムは神様に心から、助けを求めつつ、そこに祭壇を築いていきました。で、このアブラハムの歩みを追っていきますと、その後いろいろなことが起こっていきます。飢饉であったりとか、また、アブラハムは偉大な信仰者と言われておりますけれども、しかし、だからといってもう全く、失敗もなくもう完全な人生を生き抜いたのかと言いますと、そうではない。彼にもいろいろなことが起こり、また妻が言いましたけれども、その妻がこう美しすぎてエジプト人に取り上げられて しまうのではないかとい こう恐れから、その妻のサライが妹だと偽って、エジプトでこう生活をするというような、そういった ある意味こう失敗といいますか、そういったところも彼は、通っていったわけです。彼は神様に頼らないで、自分の知恵、経験に、そのような時は頼っていたと思います。親族から離れたアブラハムにもまだそのように神様に頼らないで自分の知恵、経験に頼るという弱さが潜んでいたことが分かります。で、そういったこともありましたけれども、アブラハムはエジプトの王家にこう嘘をついたことで、災害を与えてしまうんですけれども、アブラハムの妻を、返すように神様は働きかけてくださり、アブラハムは神様の助けによって妻のサライを取り戻すことが、できるわけですけれども、アブラハムは以前祭壇を築いた場所に戻り、そこで主の御名によってこう祈ったという記事が読んでいくとありますけれども、神様に頼らずに自分の知恵に頼ったことを悔い改めて、初めの信仰に戻って神様に祈る生活をもう一度始める、そのような歩みがアブラハムの歩みをたどっていきますとあることが、分かります。本当にその他にもいろいろな、歩みがあるわけですけれども、アブラハムの信仰の旅というのは、全部が本当に、堂々と公言できるようなものではなく、中にはそういった恥ずかしいことだったり失敗だったり、そういったものが、ありました。しかしどんなに失敗を繰り返しても神様はアブラハムに現れて、私はあなたをカルデアのウルから導き出した主だよと、語ってくださったことを思います。でアブラハムはその神様の言葉に従って、旅立っていくわけです。本当にその時に神様ご自身がまずアブラハムに語られた約束を守る そのことのために本当に神様が導いてくださったことを思います。でこの力強い御言葉があったからこそアブラハムは信じることができ、またいろいろな状況の中にあっても立ち上がり立ち直り続け主に従っていくことができたことを思います。そしてアブラハムは行くところどころでその都度現れてくださる神様のために祭壇を築いて神様の御名を呼んだ、それも本当に大切なことであるなということを教えられます。もしアブラハムがこの安定した地にとどまり続け安定した状況にとどまり続けたとしたら、どうであったでしょうか。それはきっと本当に偶像に満ちた中で、もしかしたらパッとしない生涯を終えていたかもしれません。そこから救い出して特別な神様の民とするための命令を神様は与えてくださいました。で私たちもですね、本当にいろいろな状況の中に立たされるわけですけれども、アブラハムのように、私たちが生きているこの社会生活というのは、偶像に満ちた、他の国に、偶像に満ちたそういった生活であります。でアブラハムと同じように、福音の中に神様の声を聞いて、旅立つということが求められている中で、本当に、それが決して簡単ではない、という経験を何度も何度も、させられながらまた失敗をしながら歩んでいるわけですけれども、そういった中で、私たち自身もいろいろな試練にあったりする中で私たち自身に神様が現れてくださってその都度繰り返し必要な御言葉励まし力約束を備えてくださったまたくださっているということを私たち自身も告白することができるのではないかと思うんですが、ここに至るまで神様に導かれたこの歴史、アブラハムにもありますし、また私たち自身にも、あることを思います。私が示す地に行きなさい、私が示す地とは、私たちにとってさまざまであると思うんですが、もう一度この2014年も始まって、新しい環境にこれから入っていく人も方ももしかしたらあるかもしれませんし、このまま、継続して置かれている場所で歩み続ける方もいらっしゃると思いますけれども、この私たちアブラハムの子孫とされている、私たちアブラハムの祝福が今も私たちにの祝福となっている、そのような私たちに神様が示されているまた語られていることは何でしょうか。あなたの生まれた故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、本当にこの言葉通りに語られる方もいらっしゃるかもしれません。その場所を出て私が示す地に行け、それがそれぞれどのような意味を持ってこの御言葉が響いてくるか、それはそれぞれの歩みの中で違ってくるかと思いますけれども、私たちに求められているのはその神様の御言葉に単純に 100% 信頼をして一歩を踏み出すかどうかということであることを思います。2節の御言葉にはそうすれば 私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福しと続きますけれども、この祝福の約束の前にはそうすればという言葉が、あること、本当にこの言葉は大きな、意味を持っていることを思います。祝福の前には、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、イエス様が、神様が私たちにこうしなさいとおっしゃることがきっとそれぞれに、あるのではないかと思います。それがどんなことであるか、具体的に、自分自身の歩みを振り返りながら、もう一度ですね、神様が示される場所、示される心の状態に、持っていけるように、また私たちが一歩踏み出せるように、祈りつつ、そしてそのあと主が約束してくださっている祝福ということに大いに期待をしながら、私たちも神様に全面的に信頼をし、またお従いをしていく、そのような歩みができますようにと心から祈らされることであります。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。この御言葉をですね、今日は心に留めて、私たちも主のお約束を信じ、主がお告げになった通りに、この場所を立ち上がりたいと思います。そして主に、さらに期待をして、一歩一歩歩ませていただきたいと願います。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ではそれぞれに主の前に一言ずつお祈りをして、賛美の時を持ちたいと思います。お祈りいたしましょう。